崎先生より新しいことは芽生えと題しまして説教をしていただきます。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。主ご自身が建ててくださるのではなければ家を建てる者の労苦は虚しいというように詩編で歌われておりますが、今日私たちはこの言葉を心に刻んで聞いていきたいと思います。今日新型コロナウイルスの緊急事態宣言が日本全国で解除され、社会は新たな局面へと一歩を踏み出そうとしています。こういう時は前例がないことだけに、さまざまな試みが新たになされていくことでしょう。またもうすでに人々が実際には一堂に会さないでも集会とか会議がパソコンの画面上で行えるような、まあ、ズームと言われるようなシステムも広く行われてきました。このような新たな局面に際して私たち人間はこれからどうなるのかということを見通すことはできません。こんな時には新しいサービスが続々と提案されて人々の興味をそそり、それはあるいは人々を新天地へと運んでくれるのかもしれません。しかしそのようなこともすべて主ご自身が建ててくださるのではなければ建てる人の労苦は虚しいということです。そもそも新しいことを追い求めるということは虚しいことではないでしょうか。昔私が少年の頃、ナウイという言葉が流行しまして、ナウなヤングのフィーリングなどといって、皆さんご存知の方もおられるでしょうけど、流行の最前線に乗っていることを自慢して、そうでない人はダサいと言って卑下するというような時代がありました。思い返せば恥ずかしい時代であったように思います。今日のイザヤ書の19節で、見よ新しいことを私は行うと主なる神様は私たちに言われます。つまり新しいことを行われるのは私たち人間ではなく主なる神ご自身であるということです。具体例で説明しませば、この尾崎伝道師を別府不老町教会に使わしたのは主なる神であるということです。皆さんこれに対して全員アーメンと言われることでしょう。しかし私たちはこのことをもっと深く悟る必要があると思います。使わしたのは主なる神ご自身であって、それは大学でもあるいは人のつながりでもコネでもないということです。そんなこと言われても実際に大学がなければどういう手段で新しい伝道師を招聘するのですかと問われるかもしれませんが、それは過去のことを思うことによって出てくる発想でありましょう。今日の18節で、昔のことを思い巡らすなと主なる神が言われていますように、私たちは後ろを振り返るのではなく常に前を向いて歩んでいかねばなりません。前を向いて主イエスと共に歩む私たちにとって、死というのは消えてなくなることではありません。今日の招きの言葉で読まれましたように、主なる神は新しい 天と地を創造されるのであります。そして私たち自身も主なる神によって新しく創造されるのです。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造すると招きの言葉は歌っています。クリスチャンになるということは、このように私たち自身も新しく創造されて、いよいよそのよよとこしえの喜びに私たち自身も入れられるということであります。ここで主が用いられておりますこの新しいという形容詞を、私たちは聖書に書かれてある通りに受け止めてまいりましょう。それは過去には全くなかったこと、そして私たち人間が想像もできないことです。それゆえ私たちはこの新しいことに遭遇するとき、希望と同時に恐れをも抱かされることでしょう。ことに死という新しい出来事に際しましては、私たちは希望よりも恐れの方を強く感じてしまいがちです。それは私たちがこの死後に招かれます新しい天と新しい地のこの新しいということを、この世的な新しさと混同して見誤っているからかもしれません。この世において語られるこの私たちの新しさというのは、聖書の説く新しさとは違うものです。私たちはこの世においては新しさに幾度も裏切られ続けています。新しいことはこの世で颯爽と登場し、知らぬ間に退場しているのが常でしょう。例えば新幹線という乗り物が世に登場した時には、それは世の人に計り知れない希望をもたらしたでありましょうが、今日ではその新幹線も当時の新鮮味を失っているようです。このようにこの世での新しさというのはやがて古くなり、また別の新しさが追求され、それもまた古くなるということです。しかし聖書に記されております主なる神が創造される新しい天と新しい地、そして新しい私たちというのは、そういうような新しさのことではなく、もう一度言えば過去に全くなかったこと、私たち人間が想像もできない新しさなのであります。これ以上力説しても力及ばないので、ぜひ今日の聖書箇所をまた家で繰り返しお読みいただければと思います。さて今日の新約の聖書箇所においても、その新しいことというのは語られております。それどういう新しいことかと言いますと、このブドウ園の主人が農夫たちのもとに、今度は私の愛する息子を送ったということです。この例え話ではブドウ園の主人というのは主なる神のことです。そして私の愛する息子というのはイエス様のことです。そしてブドウ園は当時の堕落したイスラエルの国のこと、そして農夫たちというのはその国のリーダーである律法学者や祭司長たちのことを例えています。 この農夫たちのもとに私の愛する息子が送られてきたということは、イエス様が私たちのところに来られて、今や新しい新約の時代が始まったということであります。この出来事は全く新しいことなのです。それまでは主なる神はブドウ園の農夫のところにしもべを3回送り込んでいます。このしもべというのはイスラエルの預言者たちのことを例えています。3回というのは何度も何度も同じように繰り返されたことを言い表しているでしょう。このように主イエス様が現れる前、イスラエルの国には何人もの心ある預言者が現れ、そして迫害を受け、不遇のうちに亡くなっていきました。名前を挙げるならば、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ホセア、マラキ、ハバクク、ハガイ、ヨエル、ナホム、アモスという預言者たちです。すべて旧約の一章になっている名前であります。これらの預言者たちは次々に生まれて、そして殺されました。しかしイエス様こそ真の預言者でありますから、イエス様においてはただ一人、そしてただ一回だけなのであります。そして一回十字架上で死なれて、そして一回永遠によみがえられたのがイエス様です。この一回ということに神の国の新しさの真骨頂があるでしょう。しかし立法学者であり祭司長であるこのブドウ園の農夫たちは、こともあろうにその息子であるイエス様に手をかけて殺してしまったのです。これまでやってきたしもべたちはただ追い返していただけなのに、この息子は殺してしまった。その理由は、このブドウ園を自分たちのものにしたかったからです。私たちはこのイエス様が話される例え話を人事として聞いていては理解できないでしょう。確かに私たちはこの律法学者や祭司長たちのようにイエス様を殺そうとして付け狙うものではありませんが、あるものを自分たちのものにしてしまいたいという欲望から簡単に逃れられるものではありません。そういう意味でこの農夫たちは私たち自身の例えでもあるのです。この例え話は私たちが今のような新しい局面を迎えたときに何をしてしまうのかということが語られているように思います。イエス様が受肉して人となってこの地上を歩まれたとき、多くの奇跡をされて、そして多くの人を癒されて、イエス様はこの地上で有名になられ、そこにいた民衆たちはイエス様を救世主と思って、イエス様はその時の国を脅かすようなリーダーになられました。しかし既存のその国のリーダーたちは新しいことを望みませんでした。イエス様という新しいリーダーが台頭してくることを望まなかったということです。そして彼らはイエス様にすがって私を救ってくださいというふうには決して言わなかったんです。それはその過去のリーダーたちが預言者たちを次々に追い出してきたということが、まあ習い性となって まことの預言者であるイエス様にも同じことをしたということです。昔と同じことをしているということです。イエス様はまことに奇跡をなさる私たちの救世主でありますが、イエス様は家を建てる者の捨てた石、隅の親石でありましたのに、国のリーダーたちはそのことを否定しました。そんなことはあってはならないと考えました。なぜならば彼らはイエス様に自分たちのものであるブドウ園を奪われると思ったからです。ここにこのリーダーたちの救われない大いなる誤解があります。イエス様のなされたその奇跡というのは彼らにとってはこの自分たちの偽りの国を脅かす脅威以外の何者でもなかったのです。翻って私たち自身のことを考えてみましょう。私たちは自分の人生を自分のものと思っていないでしょうか。実はそうではありません。私たち各自に与えられましたこの命というのは主イエスから恵まれた命であります。このことは今のこの世にあっては常識ではありません。多くの学校では自分の人生を自分で切り開いてそれを自分で輝かせるようにと指導しております。私たちはそのようなこの世の風潮にリードされてこの世を歩んでいます。このような罪、神なき世にあっては葡萄園は全く私たちのものにならざるを得ないのかもしれません。主イエスはこの葡萄園と農夫の例え話を民衆たちに話しましたが、17節にイエスは彼らを見つめて言われたと書いてあります。イエス様は民衆たちを見つめたわけですが、この時民衆たちは、主イエスの奇跡を信じてはいましたか、主イエスご自身を信じていたわけではありませんでした。主イエスはその民衆たちを見つめて言われます。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったと詩編に書いてあるのはどういう意味なのか。この親石が葡萄園から放り出された主イエスご自身のことであることを民衆たちが悟ったかどうかは記されていませんが、その時のリーダーたちが真に受けるには十分でした。私たちはぜひこのように主イエス様に見つめられて、この例え話を真に受けていきたいと願います。それはこの律法学者や祭司長たちのように怒りに燃えて行動するのではなく、葡萄園の外に放り出された主イエス様を信じて、彼についていくということであります。新約という新たな局面にあって、私たちは新しいことを行うイエス様と共に歩んでいくことができます。しかしその私たちの具体的な日々の歩みにおきましては、葡萄園の外に放り出されるような苦難をも強いられることがあるでしょう。しかしその葡萄園の外、その制度の外にこそ主イエス様がおられ、私たちを見つめておられるということを私たちは悟ってまいりましょう。ところで、先々週に 実のならない一軸の木の例え話をイエス様はされましたが、今日のブドウ園といい一軸の木といい、どちらも腐敗した当時のイスラエルの国のことを例えて語られていますが、やはりイエス様はブドウの木に対して好意的で、イチジクの木に対して手厳しいということが思わされます。このことは私たち人間が一国の将来をどうこうできるというものではなく、ただそこには神の意思が実現するということが示唆してされているかのようであります。神は愛するものを愛されるということです。私たち人間はブドウの木の部分にも、そしてイチジクの木の一部分にも例えられているでしょうが、そんな私たちはどこにありましても新しいことを行われる主なる神のその御業に参与して関わっていきたいと願います。そのために今日も明日も私たちは今置かれている場所で、その所属する木に肥やしを与え続けていきたいと願います。ではお祈りをいたします。天にいます私たちの憐み深い父なる神様、今日はこのあなたの主日に私たち兄弟姉妹を御前に集めて、あなたを賛美して、あなたを礼拝することができますことを心より感謝いたします。主よ、あなたは私たちを常に祝福し、新しい命へと招いていてくださいますことを感謝いたします。私たちはいつも十字架を見上げつつ、自らの古い殻を壊し、あなたの新しい命に生きるものとさせてください。この世にあって多くの悲しみ苦しみがありますが、どうか主よ、そんな私たちを慰め癒してください。そして私たちを争いではなく平和を作り出すものへと作り変えてくださいますように。多くの会えないでいる兄弟姉妹たちを覚えます。私たちが常に御子イエス・キリストの信仰を固くし、実際には会えないでも祈りのうちに兄弟姉妹を身近に置くことができますように。先週には東京より早川明也伝道師が肘教会に来られたということです。この地の伝道のために近くに来られましたこの伝道師があなたによって祝福されますように。私たちが協力してこの地にあなたの福音を述べ伝えていくことができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。